おはようございます。今日皆さんと共にモーニングデボーションと思っていることを感謝します。今日は民数記18章を読んでいきます。15章ではこの、自分と神様に従い、この、恵みのためにこの、祈るということを学びました。15章ですね。15章のタイトルで、贖いについて、イスラエルがその後この、不平不満を言い続けました。その後でも主にこの属する、主に従い、そしてこの恵みのために祈り続けなければならない、祈らなければならない。彼らの不信仰のために、この彼らのつぶやきのために、でこの彼らのつぶやきに神様は対処されます。で例えばこの12の偵察に行ったものの、住人はこの悪い報告しかしなかった。この主を蔑んではなり、侮ってはなりません。彼らは不信仰のゆえに主を侮りました。で、この信頼するということを、またこの神様が設けられた境界線を越えてはならない。この私たちは時々この神様に対して無知です。で、彼らはそのためにこの裁きを受けました。私たちは主を侮ってはなりません。この祭司とレビ人、特に祭司、彼らはこの生と死、この命と死の間のこのミニストに立っています。この彼らの任務、この他の民をこの会見の天幕に近づけてはならない、これが彼らの任務でした。会見の天幕の周りにはこのレビ人たちがこの宿営しています。周りを囲むようにして、でその周りにはこの北、南、東、西でこのイスラエルの部族が祝宴しています。なぜこのような祝宴の仕方をしているんでしょう。それはこのイスラエルの民がこの会見の天幕に近づかないように、彼らこの民は近づくことができないからです。しかしこの民は言います。私たちは聖なるものであるから、この会見の天幕に近づいても死なないと民は思ってしまいます。そして日皿を取り、この祭壇に、この会見の天幕に、このモーセとアロンの権威に反逆して彼らは近づいてきます。民が、なぜならこの民は神は侮っていたからです。そしてレビ人、祭司たちもこの侮っていたからです。祭司たちは会見天幕 この管理する者たちです、ね、彼らは神様に喜ばれる者、このレビ人たちも、このレビ人たちはこの会見天幕に必要なものを全て運ぶこの任務についています。で、このレビ人はこの祭司たちの元に働いている者たちなので、この民がこの会見の天幕の方にこの集まってきます。祭司たちはこの会見の天幕の任務についていますけれども、民たちはそうではありません。神様はこの聖書の中でいろんな境界線を引いていますけれども、これを変えるのはいつも超えるのは人間です。もうこれを超えてはならないと神様はおっしゃいます。この境界線を超えないなら、そこには命があり、その境界線を超えてしまうならそこには死があると主はおっしゃられます。 このアロンはこの祭壇の火皿を取らなければなりません。この疫病が来た時も、このたくさんの人が死にました。この裁きのこの疫病ですね。16章ですね。その前の章ですね。なので、このアロンはイスラエルの民のこの罪のために贖いをしました。この祭司たち、私たち祭司たちもこのようにしなければなりません。この神様の守りと恵みが必要です。この、出エジプトを読むとき、この祭司たちに、このあなたはこの神様のご声を、受け取るもの、この神様のご声に預かるものだと。神様は私たちを守ってくださいます。私たちには特別な恵みがあるのです。まあ、もちろん民に対してあなたは、愚かなものだ、恵みを蔑んでいる、何も分かってないと、そういうことではなくて、ただ神様はこの祭司たちにこの特別な恵みを与えているのです。この祈りの箱でも、その祈りの箱をした時も神様は私たちをこの受け入れてくださいました。危険だと思うところでも、この神様が行きなさいというなら私たちは行きます。そして神様の受け入れをこの体験するのです。神様の恵みを体験するものです。この大祭司、この大祭司というのはこのイエス様、これで人々のこの咎をこの担うもの、このイエス様を表しています。このミニストリー、そしてミッション、この従わなければならない。今日は18章読んでいきます。ここにはいろいろなこの苦しみが書かれています。この奉仕、この奉仕に対してのこの報酬を書かれています。今日のタイトルは奉仕に対しての報酬、奉仕の報酬ですね。この奉仕に対して奉仕に対して報酬がありました。この命と死のミニストリーを行うものはこの神様が選ばれたものであり、この神様からの恵みです。でさっきはこの、民数記15章を見てみましたね。この従わなければならない。そして、神様の恵みをもっと求めなければならない。で16章はこの神は蔑んではならない、侮ってはならない。しかしイスラエルの民はこの主の命令に従うことができませんでした。このモーセに対して神様が語ったことは彼らは従うことができませんでした。そして彼らはこの境界線をこの越えてしまって、彼らはこの従うことができませんでした。彼らは命令を破ったのです。主ご自身が命令されたのに彼らはそれを破ってしまいました。彼らは従うことができませんでした。この17章ではこの生と死、この命と死のミニストリーに立っている、するために立っている。で覚えてますか、アロンにこの早く火皿を取って、この金あ祭壇からこの灰を取り、この火から灰を取り、この疫病が始まっている民のうちの中に行け、この民のもとに行けと。そして その時アロンは言いませんでした、モーセそんな冗談は言わないでよとか、そんなことは言いませんでした。これ私をちょっとバカにしてますかと、アロンはモーセにそんなことは言いませんでした。アロンはそんな、そういうような応答はモーセに対してしませんでした。この疫病を、この疫病に直面するとき、そしてこの地面が割れて、この彼らを飲み込んでしまったとき、それでもアロンはこのモーセに従いとしました。じゃあアロンは走っていきます。まあ、私は気づいたんですけれども、この人々は深く考えすぎなところがあります。この理論的に考えるとかそういうことではなくて、この深く、この余計に考えすぎだと。アロンは何も考えすぎに走っていって、この人々の元に行きました。でアロンはモーセに、あ、そんなバカなことは起きないでしょうと、そんなことは思いませんでした。アロンも神様を信じていたと思うんです。アロンもこの祭司としてのこの務め、そして神様の前に行きます。そして日皿を取って、この灰を取ります。そして民のところに行って、この疫病が始まったところにアロンは走っていきます。そしてアロンはこの生と死の間に、この生きているもの死んでいるものの間に立ちました。兄弟姉妹の皆さん、私たちは時々この余計なことを考える時があります。その時私たちはこの信仰が神様に対してないのです。この彼らがどう解釈するか、この曲がって彼らを考えるところからあります。で祭司たちはこの会見の天幕をこの見なければなりません。この祭司たちはこの疫病に対して対処しなければなりません。これはこの贖いです。でこの15章ではこの従うというところを見ました。この18章では私たちに何を語っているのでしょうか。この賜物、この奉仕そして従う心、このその捧げ物、この従うということは、この奉仕からのこの報酬があります。この奉仕の報酬、そしてこの奉仕にちゃんとこの従うと。この従う、そして奉仕。まあ、神様あなたを選んだので報酬がある。まあ、神様あなたを選ばれました。しかし従わなければなりません。このアロンのようにこのちゃんと従わなければなりません。この大祭司の地位は簡単ではありません。 この大祭司もこの、この息子が死ぬということを体験しました、以前に。もし私も死んだら死ななければならない。まあ、これ彼らの信仰です。そしてこの神様のご声が彼らの上にあります。従う。そしてそこに報酬がある。このまあ私は従わなければなりません。この奉仕、この従うというのは非常に重要なことです。まあ、15章からこれは見ることができます。そして今日18章、この18章は 2段落に分けることができます。1節から20節。祭司の奉仕への報酬、この彼らのミニストリーに対しての報酬、まあ、彼らの従順に対して、まあ、私たちが読むとき、まあ、奉仕するとき、ただ、まあ、やればいいと、そんな感じですね。まあ、神様が呼んだとき、私たちは応答しなければなりません。まあ、このコンセプトはこの18章に見ることができます。この奉仕というのは報酬です。報酬があります。そこで主はアロンに言われた。あなたとあなたと共にやられる、あなたの 子たちとあなたの父と家の者たちは祭司にかかるところを追わなければならない。そしてあなた方とあなたと共にいるあなたの 子たちがあなた方の祭司職にかかるところを追わなければならない。しかしあなたの父祖の部族であるレビ族のあなたの身内者たちもあなたに近づけよ。彼らはあなたに配属され、証の天幕の前であなたとあなたと共にいるあなたの子たちに仕えるためである。これ3節まで読んでますかね。これ1節だけです。まあ、とがを追わなきゃ
強くしてない、ね、英語
17章ではこの反逆、この逆らうということです。で、2節、18章の2節ですかね。今
18章の2節。
しかしあなたの父祖の部族であるレビ族のあなたの身内の者たちもあなたに近づけよ。彼らがあなたに配属され、証の天幕の前であなたとあなたと共にいるあなたの子たちに仕えるためである。変わりません。
今大丈夫です。
レビ人とあなたとあなたの子供とも会見の天幕を奉仕しなければならないですけれども、しかしあなたとあなたの子供たちだけ、その会見の天幕のことを奉仕 しなければならないですね。3節、レビの3節、彼らがあなた方の任務と天幕全体の任務にあたる。しかし彼らは聖なる用具と祭壇に近づいてはならない。彼らもあなた方も死ぬことのないようにするためである。実はコラもレビ人なんですよ。レビ人はその、聖なる用具と祭壇のところに近づいてはならない。コラはそのルールを破れました。ですから神はもう一度 そのルールについてもう一度命令出しました。レビ人と祭司何をしなければならないのか。祭司の任務とレビ人の任務はっきり分けましたね。祭司の任務は聖なる要求と祭壇の任務をするんですね。会見天幕の任務。レビ人は、その聖なる器具をと祭壇について近づいてはならないですね。彼らはもしそのことがあったら死ぬことになります。4節、彼らはあなたにつながり天幕の奉仕のすべてに関わる会見天幕の任務にあたる資格のないものがあなた方に近づいてはならない。ここにもう一度言うのは、祭司とレビ人はその天幕の奉仕の任務があるんですけれども、他の民は会見の天幕のところに近づいてはならないです。ここではもう一度祭司とレビ人の任務をもう一度言いました。5節、あなた方は聖城の任務と祭壇の任務を果たしなさい。そうすればイスラエルに再び私の激しい怒りを下ることのことはない。私は6節、私はあなた方の同族レビ人をイスラエルの子らの中から取り、会見の天幕の奉仕をするために主に捧げられたものとしてあなた方への贈り物とする。要はレビ人は主が祭司のための贈り物です。兄弟姉妹、今日皆さん、その私たち教会には子若200人以上います。彼らは私と子母への贈り物です。子若たち、あなたたち考えたことありますか。こういう考え方、枝教会の子若たち、あなたたちは神様が選ばれた牧師先生への贈り物です。牧師先生とつながってはならない。その生と死のミニストリーの中で立っています。もしそのような奉仕できれば命にもたされます、もたします。できなかったら死の結果になります。兄弟姉妹、あなたたちはレビ人です。私たちは祭司につながらなければならない。この世の人をですね、神様を叫むことをさせない仕事をしなければならないです。その境界線を越えてはならないです。しかし今日皆さん、この世の中の人はこのルールをもう破れました。今日神様もう一度私たちに語られました。皆さんもう一度立ち上がってください。その境界線を守ってください。教会の子若たち、立ち上がってください。あなたたちは牧師先生への贈り物です。この世の中の兄弟姉妹、あなたは教会での贈り物です。私たちはつながって、外人、職の持ってない人たちですね、境界線を越えないように私たちしなければならないです。あなたたちは教会への贈り物です。7節、あなたとあなた共にいるあなたの子たちは祭壇に関するすべてのことや、たくま垂れ幕の内側のことについて自分の祭司職を守り奉仕しなければならない。私はあなた方の祭司職を奉仕を賜物として与える。資格なしに これに近づく者は殺さなければならない。そして8節、私はあなたへの奉納物に関わる任務をあなたに与える。私はイスラエルの子らのすべての聖なる捧げ物について、これらをあなた方の取る分として、あなた方の 子たちへの永遠の割り当てとする。子若たち、あなたたちの奉仕は報いがあるのです。伝道的な考え方では、伝道者は非常に貧しい、兄弟姉妹は結構豊かです。貧しいのは、非常に軽減なものだと思われます。ですから教会の実施たちは、牧師先生が貧しければ貧しい方がいい、車はですね、良いものを使ってはいけない、車はですね、の門のドアですね、扉はですね、破れた方がいいと壊れた方がいいと、その状況であれば、その牧師先生は非常に謙虚なものだと思われます。デブラ先生 だったらこの話聞いて非常に激しい反応が来ると思います。今日の教会の牧者たちはこのように要求されています。兄弟姉妹とその奉仕は、つは祭司への報いです、報酬です。今日の状況は逆ですけれども、祭司たちは兄弟姉妹の雇ったもの、雇うもの、まあ、兄弟姉妹を奉仕するものとなります。兄弟姉妹、あなたたちは間違いました。あなたたちは神様の裁きの位置に座りました。神は様はその武道園の主です。あなたたちは武道園の主ではありません。伝道者はその武道園を見守る人です。そのような考え方ですね、私たちは正しくしなければならないです。8節から20節は祭司についての報いについて話します。時間のために私簡単に説明します。非常に素晴らしい内容です。8節、私への奉納物に関わる任務をあなたに与える。実はその奉納物はレビ人に与えることですね。最後にもそのように話しました。21節から32節はレビ人の任務とレビ人の報酬について話しました。21節、レビ人には私が今彼らが行う奉仕、会見の天幕のでの奉仕に報い、イスラエルのうちの10分の1のみんな譲りのものとして与える。20節に戻ります。あなた方は彼らの父で相続地を持ってはならない。彼らのうちに何の割り当て地も所有してはならない。イスラエルの子らの中であって、私があなたへの割り当てであり、あなたへの譲りである。28節、こうしてあなた方またイスラエルの子らから受け取るすべての10分の1の中から主への奉納物を捧げなさい。その中から主への奉納物を祭司アロンに与えなさい。イスラエル人は その十分の一を捧げて奉納物として主に捧げました。それは聖なるものです。それは聖なるものです。イスラエルはその十分の一ですね、自分の収穫の中の十分の一を奉納物として主に捧げる。穀物の最小の収穫とか、あるいは家畜の一番ウイコをですね、ウイコを神様に捧げます。で、神様はそれらの奉納物ですね、彼らにレビ族に与える。その奉仕は報酬にもたらす。主はイスラエル人から受け取った十分の一ですね、祭司とレビ人に与える。最初から祭司に与えることについて言わなかったんです。実はレビ人は自分から自分の受け取った十分の一ですね、レビ人は受け取ったイスラエル人から捧げた十分の一の十分の一、そのイスラエル人から受け取った一番良いもの、最上のもの、イスラエル人が捧げた十分の一、その中の一番良いもの、良い十分一を祭司に奉納物として与える。要はそのイスラエル人の十分の一の中からレビ人はその中の十分の一、その中のさらに十分の一を神に捧げて、それは祭司の分として、祭司の分となる。要はレビ人は良いものを受けるんですけども、祭司受けるものは最も良いもの、その十分の一の中からさらに一番良い十分一を祭司に捧げる。それは神様が祭司への報酬です。祭司にとってはその聖女に関わる特化を負うことです。でも彼らは素晴らしい報酬があるんです。で、レビ人にとっては祭司の任務を担当する、そのレビ人はその祭司が言われた任務をするんですけれども、彼らも良い報酬がもらえるんです。9節、火による最も聖なるもののうちで、あなたのものと捧げ物、すなわち穀物の捧げ物、罪の清めの捧げ物、代償の捧げ物、これらすべての捧げ物、あなた方の子たちにとって最も聖なるものである。それらすべて聖なるものはあなたとあなたの子供に与える。15節ですね、その家畜でも主に捧げられるすべての肉なるもので、最初に胎を開くものはみんなあなたのものとなる。そして、人の調子はちょっと賄わなければならない、必ず賄わなければならない。その赤内の大金ですね、も、祭司にのものとなる。さらに一番重要なのは20節ですね、主が彼らの割り当てである、主は彼らの譲りである。主はその捧げ物を 奉仕する者に与えるだけではなくて、主はご自分はあなたの譲りである、それは永遠の契約となる。もう一つ説明しますと、奉献物ですね、祭司に捧げるという理由なんですけれども、32節に書いてあるんです。あなた方がその最上の部分を捧げるとき、そのことで罪責を負うことはない。ただしイスラエルの子らの聖なる捧げ物を怪我して死ぬようなことがあってはならない、まあ、全てのことを捧げ物を良くても汚れているかもしれません。完璧ではない、主に受け取っていない部分があるんです。レビ人と祭司はそれを汚れたものを食べても死にならない。それは主への奉献物として捧げたから、その罪責を負うことはないと。主は私たちのために本当に深く考えました。兄弟姉妹、私たちは主を奉仕します。広い意味でも狭い意味でも、私たちは主が選ばれた主に奉仕するものです。あなたたちは主が教会に対しての贈り物です。私たちは自分の生活を心配してはしなくてもいいです。私たちは奉仕しながら自分の生活足りないと心配しているんですね。実は主があなたの譲りです。主のすべて、主がすべてあなたに与えるんです。主が国を私たちにも与えました。私たち何を心配しているんですか。主は必ずあなた足りる状況を守ります。私はいつも考えますけれども、数字的には私確かに非常に少ないかもしれないですけれども、しかし霊的満足度、人生の意味ですね、満足度、人生の意味、意義の満足度、私は香港の一番財産持ってる人 D さんよりも超えてると私は思います。これで今日のメッセージを終わります。
主よ、あなたが私たちの報酬です。今、あなたのために私たちは今全てを今置きます。あなたの、恵み、そして愛、それ憐れみを受け取ります。あなたの他に神様はいません。主よ、あなたはすべてです。主よ、あなたは私たちのすべてです。あなたは私たちのすべてです。すべてはあなたから来ます。で、今日の御言葉はアロンに仰せられました。 一節、政治に関わる咎を負わなければならない。そしてあなたとあなたと共にいるあなたの子たちがあなた方の祭司職に関わる咎を負わなければならない。そしてまた御言葉の中ではあなたは私たちに良いものをくださると。なぜなら私があなたの割り当てだから。そして相続、あなたの相続地である。20節、あなたの愛は非常に高くて、そして深いです。あなたの愛、そしてあなたの、あなたがくださるもの、あなたは非常に良いものを私たちに与えてくださいます。あなたを褒めたたえます。あなたの愛を感謝します。あなたはレビ人たちをあなたにこの奉仕を、あなたに奉仕するために、4節、彼らがあなたに配属され天幕の奉仕にすべてにかかる会計の天幕の任務を果たす。他の者があなた方に近づいてはならない。感謝します。私たちにこの権威を与えてくださったことを感謝します。今しよう、どうか自分たち、見つめ直すことができるように助けてください。私たちは権威者とつながります。そしてこの、権威者に対して、従う心を持つことができますように、どうか私たちは導いてください。どうか自分たちを見つめ直す時が持つことができるように。あなたがこのおっしゃったことをこのすることができますように。この現実的には権威者に従い通すことは非常に難しいことですけども、しかし今主を私たちを助けてください。どうか私たちの心を探ってください。今権威者とつながることができますように。今一人一人の心に入ってきてください。主よ、どうか私たちの目を開いてください。私たちの心を開いてください。そして権威者とのこの関係をこの見つめ直すことができるように。今日主よ、私たちに教えてくださいました。従うこと、そして奉仕するときにそこに報酬があること。この民数記ではあなたが数えられた、私たちを数えられた。そして私たちはそれに従、この従順するあなたにこの従う。あなたに従わなければならなかったのに、私たちはいつも心の中でつぶやいていました。どうか悔い改めに入っていくことができますように。そして私たちのつぶやき、そして私たちの罪も告白します。どうか聖霊様、私たちの中にあるものを今示してください。どうか主よ、私たちを助けてください。そしてあなたの光で照らしてください。 主よ、私たちを許してください。全てのあなたが立てられた、私たちのように立てられた権威者、この権威者が私たちを理解してくれない、彼らがしていることは間違っている、ただ私たちにこの重荷を与えていると考えていました。ただ私たちを支配していると、いつも、そしていつもあなたは私たちを攻撃していると考えていました。そして権威者のこの決断裁きをこの間違っていると考えていました。それによって私たちの心はこの権威者とつながることができませんでした。なぜでしょうか。この主の義がなくて、そして私たちはいつもこの裁く心で、今あなたに従うことができるように、なんか主よ、どうか権威者を通して私たちに語りかけてください。しかしこの権威者は私たちをよく見てないと考えていました。そしてたくさんの攻撃があります。そして権威者と関わるときはいつもつぶやきが私たちの心が出てきます。つながらなければならないのに、自分を、無理やりこの奉仕の仕事を自分この無理やりしていました。この彼らの必要を見ることができませんでした。今私たちの目を開いてください。そしてまた権威者とつながることができますように、どうか神様が私たちに何をしてくださった方をかをこの思い起こすことができるように、神様に感謝します。あなたは私たちにおっしゃいました、この教会は新しい神殿に入りました。この私たちは何も趣味のないものとしてこの生きた捧げ物とならなければなりません。あなたの前に今差し出します。そしてあなたはそれを受け入れてくださいました。今捧げ物として私たちを捧げます。なんか私たちの捧げ物を受け取ってください。今日の姉妹の皆さん、今立ち上がってください。今自分自身を主に捧げましょう。今自分自身のために祈りましょう。この神様に従うことができるように、権威者に従うことができるように、神様に感謝します。今すべての兄弟姉妹の皆さん、そしてすべてのバイブルスクールの皆さん、そしてすべての MG リーダー、すべての教会スタッフ、すべての祭司レビ人、この賜物、この贈り物、この私たちは新しい教会の新しいサイクルに入っていきます。この祭壇の前で私たちはこのセルリーダー、そして牧師先生たちにこの従います。 この自分自身を置いて、そして従います。この特にこの経済 の、 この不安などをあなたに今すべて明け渡します。イエス様に感謝します。あなたは今日レーマンをくださいます。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。兄弟姉妹の皆さん、で全ての教会スタッフの皆さん、どのようにして主に仕えればよいのでしょうか。そしてレビ人と祭司たちの間の関係はどうでしょうか。2節はこう言っています。しかしあなたの父祖の部族であるレビ族のあなたの身内の者たちをあなたに近づけよ。彼らがあなたに配属され、証の天幕の前で、あなたとあなたと共にいるあなたの子たちに仕えるからだ。仕えるためである。このレビ人たち、あなたはこの、導いてくださいます。このレビ人はこの祭司たちにこの与えられたもの、このレビ人はどのようにこの奉仕していけばいいのか、このこの祭司たちをこのに仕える、彼らを支える、この礼拝するもの、この祭司たちのこの言葉に行かなければならない。この祭司をこの尊敬者として聞く、そしてキリストの命令に従う、これが教会スタッフのこの態度とならなければなりません。ミニストリーの上でこのセルリーダーたちのこの態度でなければならない。レビート、ケヘラ、彼らはこの命令を破ってそして死んでしまいました。レビートケヘテはこれに従うことができなくて、そしてこの死んでしまいました。そして神、しかしその中でも神様は彼らにチャンスを与えてくださいました。この、彼らの任務、requirement、任務、あ、日本語が出てこないんです。なんで、requirement、必須、必要なこと、必要な事項、この満たすために。この世では、あなたはレビ人である祭司です。そして、教会にとって、あなた方もこのレビ人です。このレビ人の心、そしてレビ人の奉仕、そしてこの選ばれたものです。そして神様はあなたの必要なものを全て満たしてくださいます。しかしどのように使えればよいのでしょうか。 あなたは、まあ、神様中心に仕えていると。この主に逆らってないでしょうか。この聖なるものに対してこの逆らっていないのでしょうか。逆らっていないでしょうか。神様が下した命令を私たちは侮ってないでしょうか。神様がこのレビ人に対してこの命令を出したときに聞き従っているでしょうか。この規範定則のようになってないでしょうか。この祭司とレビ人は一緒だと、まあ祭司とレビ人は、まあ、もう両方とも神に仕えるものですけれども、神様はそれはちょっと違うと言っています。この祭司たちは触れることはできますが、レビ人は触れることはできません。レビ人は祭司たち この助け人です。イエス・キリストの皆によって、どうかあなたに真理を与えてくださいますように。そうするときはミニストリーが受け入れられるものとなりますように。この死を恐れる、でこの奉仕のこの報酬、この私たちは嫉妬することは嫉妬してはなりません。どうかこの、あなたはすべてこの兄弟姉妹を満たしてくださる方です。あなたを侮ることがないようにあなたに従います。あなたが与えてくださったものに私たちは満足します。あなたを信じます。まあ、私は貧しいと考えることがないように、私たちはあなたが全てですから、あなたは私たちを満たしてくださる神様です。神様に感謝します。イエス・キリストの皆によってお願いします。アーメン。今兄弟姉妹の皆さん、手を挙げていきましょう。手を挙げてください。教会スタッフの皆さん、そして全ての牧師先生たち、この今手を挙げてください。そしてオンラインで聞いている兄弟姉妹の皆さんも今手を挙げてください。このレビ人たち、そして全ての祭司たち、主は私たちを受け入れてくださいます。全てのこの捧げ物は主に属するものです。この兄弟姉妹、そして教会スタッフ、今手を挙げてください。手を差し伸べてください。そして今手を振って、この神様に今捧げますと、自分自身を捧げますと、この捧げ物奉献物として、奉納物として、主よ、今あなたに属するものとして自分自身を捧げます。今心からあなたに従いたいと願います。私たちは不足するものではなくて、私たちは今自分自身を奉納物として、今自分自身を捧げます。どうか私たちをこの清めてください。この全てこの染みをこの洗い清めてください。今私たちをあなたに捧げます。 あなたが与えてくださったもの、あなたのから来る本当に最高に良いもの、この主が油注がれたものをこの性別、この不性別しようと言われました。主ご自身が私たちの割り当て相続地です。あなたはあなたご自身を捧げてくださったので、この聖霊様、聖霊が私たちのうちにあります。どうか聖霊様、私たちを油注いでください。イエスキリストの名でお祈りします。アメン。一緒に栄光を返します。主は偉大だと今隣の人に言ってください。これで今日のモーニングデボーションを終わります。